廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、いやさか腎クリニックの中山陽介先生に慢性腎臓病についてお話を伺います。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は、腎臓は体の中でどのようなことをしている臓器なのか、腎臓の病気の人は多いのか、腎機能が低下していると自覚症状があるのか、や腎臓病の原因についてお話を伺ってまいりました。今週はまずは腎臓の検査診断について教えてください。特に検診の血液検査でクレアチニンという腎臓の数値が気になったという声も聞くのですが、いかがでしょうか。
はい、腎臓の検査は尿検査や血液検査の他に、心臓の方が具合が悪くなっても腎機能が低下するため心臓のエコーなども行います。また癌や尿の流れを邪魔するものを除外するため CT 検査なども必要です。腎臓の血液検査でクレアチニンが有名ですが、このクレアチニンの値が少し悪いけど大丈夫と言われている方が結構いらっしゃいます。クレアチニンは便利ではありますが、値が良すぎる場合も問題であったり、実はクレアチニンの数字の幅が等間隔ではないため、一般の方が判断することが非常に難しいものになっております。医師の中でもクレアチニンの値の判断は難しい時があります。腎臓だけでなくどの臓器もそうですが、臓器不全になると基本的には元に戻りません。たとえ少しであっても不全になる前に対応する必要があります。
それではクレアチニン以外の検査ではどのような血液検査の結果だったら注意が必要なんでしょうか。
はい、クレアチニンの値を年齢で補正した EGFR を確認してください。EGFR はクレアチニンと異なり幅が等間隔の数字になります。 EGFR とは腎臓が1分間にどのくらいろ過できるかを見たものになり、 EGFR は100から始まります。ざっくりと 100% と覚えていただいて構いません。これが年齢とともに個人差はありますが、毎年 0.5% ほど低下します。例えば60歳の方は100から 0.5×60 年を引いて 70% 前後が EGFR の生理的な値になります。透析になるのは EGFR の 5-10% ほどになった場合です。この腎機能を表す EGFR が60以下の方や60以上でも毎年徐々に低下している方、尿タンパク、尿鮮血など尿検査異常があれば専門の病院を受診してください。
よく腎臓は治らないと言われているんですが、腎臓の病気は治らないんでしょうか。
確かに沈黙の臓器と言われる腎臓は透析の直前まで大きな自覚症状が現れないため、気づいた時には手遅れで治らない病気だとこれまで言われてきました。しかし以前はなかった腎臓治療薬が今は出てきています。よって早期発見でしっかり治療すれば必ず病気の進行は遅くなり、最近では腎臓の機能が回復する可能性があることも分かっています。治療の鍵となるのは腎臓への負担をかけないこと、炎症を抑えること、虚血にしないことが重要です。
最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
以前と比べ世の中に腎不全という病気の存在が広まり、早期発見が可能となってきています。結果、原因の一つである腎臓自体の病気から透析になる方は激減しています。引き続き早期発見のため年に1回は尿検査と血液検査を行う検診を受診をお願いします。また透析患者さんの半分は糖尿病の方になります。糖尿病においても最近非常に有効な薬剤が揃ったことで治療がかなり進んでいます。実際総合病院の病院長石田先生のデータでも糖尿病からの透析導入はすでに減っているとのことでした。実は残念ながら現在透析導入が増えている年齢層は男性では80歳以上、女性では85歳以上となっており、高齢者の方が多い病気になってきております。現時点では高齢の方の腎機能低下の場合は悪くなるのを抑える方法しかありません。ただ腎臓は他の臓器と比べ不幸にしても悪くなっても次の生活が保たれている唯一の臓器でもあります。腎臓が悪くなった場合は若い方では移植も可能ですが、ほとんどの方は病院で週3回1回4時間を行う 血液透析をされています。また仕事がある方は自宅で毎日3回から4回交換する腹膜透析を選択することもできます。私は20日1で透析にさせない腎臓診療と、たとえ透析になったとしてもより良い透析を提供するため日々診療を行っております。何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
2週にわたっていやさか腎クリニックの中山陽介先生に慢性腎臓病についてお話を伺ってまいりました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。